皆さんおはようございます。1月最後の日曜日になりましたが、今年は暖冬でね、私の冬の楽しみが、奪われてしまいました。まだ一度も白銀を踏んでおりません。このまま冬が終わってしまうのかと思うと、まあやめときましょう。暖かいことを喜んでらっしゃる、いらっしゃるわけですから、私一人が、悲しんでいてもしょうがないんですが。さて、シリーズパウロということで、今年はパウロの生涯、また教え、また彼の神学ですね、また彼の苦労、いろいろと取り上げてお話をしたいと思っておりますが、今日はサポートというテーマでお話をしたいと思います。今日のお話は、ご存知の部分もあるでしょうが、おそらく意外に思われるところもあると思うんですが、パウロという人は、この後、地中海世界をへめぐってですね、このキリストの福音を述べ伝え、また新約聖書の半分ぐらいの量を書いてですね、このキリストの教えを確立し、また多くの教会を建て、本当にこのキリストの教会においてですね、大きな業績を残した人ですけれども、彼がその表舞台に登場するまでにですね、実はいろいろと困難なといいますか、この今いわゆる下積み生活といいますかね、そういう時代を経ているわけなんですが、今日はそのあたりのお話であります。で、先週は彼がこの改心をした時のお話をいたしました。教会を迫害するためにダマスコに向かったわけですね。イエスは救い主である、メシアである、彼はよみがえって今も生きているというようなことを信じ、また触れ回っているグループがあるということをパウロは大変これを脅威に感じておりました。こんな教えが世界に広まったら大変なことになる。一人のユダヤ人として、また当時の最高の学校を出たファリサイ派の学者として、彼はそれを許せなかったんですね。そしてエルサレムやその周囲の地域の、この道を信じる者たちを見つけては、片っ端から捕まえて牢に放り込んでおりました。そしてある時、ダマスコというですね、エルサレムから250キロ300キロ近く離れたその場所にも、この教えを信じる人がいると聞いてですね、もともと彼は外国の出身ですから、これ大変なことになる、そこからまた世界に広がっていくようなことがあってはならないということで、ダマスコに意気揚々と向かったわけであります。ところが、その町に入る手前でまばゆい光に打たれて、彼は地面に倒れてしまう。そして、サウロ、サウロ、どうしてあなたは私を迫害するのかというですね、イエスの声を聞くわけであります。そして彼は一緒に来た人たちに手を引かれて、目が見えなくなってですね、ダマスコの町に入っていきました。で、三日三晩飲まず食わずで、悶々としておりました。おそらくその時に彼は今までの過去のいろんなことを思い出していただいてありましょうし、その中の一つには、前にも話しましたが、ステファノというですね、このイエス・キリストのことを教え広めようとしたその人をみんなで石を投げて、リンチにして殺した。その時に彼は人々の着物の番をしていたんですね。まさに目の前で、一人の人が殺されていく。しかしその人がもう死の直前にひざまずいて、父を彼らを許してやってくれと祈る姿を見ているんですね。そのことを思い出していたかもしれません。そして、3日目にですね、彼が本来は捕まえようと思っていたこの道の者、イエス・キリストを信じる人の一人が、アナニアという人が彼のもとに使わされてまいりまして、そして、あなたのところに行くように私は言われたんだと言ってですね、アナニアがやってきて、パウロの上に手を置いて祈ると、なんとパウロの目から鱗のようなものが落ちて、彼は目が開かれるわけですね。 パウロはこの教えは間違った教え、イエスはもう死んだものだ、こんなことを言い広められたら大変なことになる、そう信じて疑わなかった、その道の人が彼のために祈ったら目から鱗が落ちて、そして彼は目が見えるようになった。つまりここでパウロは、ああこの教えは、間違いではない、いやそれどころかイエスは確かに私に声をかけた、イエスは生きておられてよみがえっておられるんだということをそこで彼は確信したんだと思います。そして即座に洗礼を受けてクリスチャンになりまして、それだけではなくて彼はすぐにですね、今度はこのことを教え始めたんですね。彼はこの肉体の目が開かれたと同時に、その目から鱗が落ちて目が見えるようになったと同時に、まさに心の目も開かれたということは先週お話しした通りであります。そして今日はその続きなんですね。使徒言行録の9章の19節から25節をまずお読みしたいと思います。聖書をお持ちの方はどうぞ開いてください。使徒言行録の9章の19節から25節をお読みいたします。お持ちでない方は私がお読みいたしますのでお聞きください。サウロは数日の間、サウロというのはこのパウロの旧姓というか、パウロの、イスラエルでの呼び方なんですけれどもね、サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと一緒にいて、すぐあちこちの街道でこの人こそ神の子であるとイエスのことを述べ伝えた。これを聞いた人々は皆非常に驚いていった。あれはエルサレムでこの名を呼び求める者たちを滅ぼしていた男ではないか。またここへやってきたのも彼らを縛り上げ祭司長たちのところへ連行するためではなかったか。しかしサウロはますます力を得てイエスがメシアであることを論証し、ダマスコに住んでいるユダヤ人をうろたえさせた。かなりの日数がたってユダヤ人はサウロを殺そうと企んだが、この陰謀はサウロの知るところとなった。しかしユダヤ人は彼を殺そうと昼も夜も町の門で見張っていた。そこでサウロの弟子たちは夜の間に彼を連れ出し、カゴに乗せて町の城壁伝いに吊り下ろした。そこまでであります。クリスチャンになってイエスはメシアであるということを大胆に述べ伝えていたパウロでありますけれども、彼はこの人こそ神の子であると言ってイエスのことを述べ伝えていたんですね。ですから周りの人は非常に驚いて、あれはこのダマスコにやってきたのはこういうことを教えている連中を縛り上げて最初たちのところで連行するためではなかったか。サウロはでもますます力を得てイエスがメシアであるということを論証してダマスコに住んでいるユダヤ人をうろたえさせたと。パウロという人は非常にこう実行力のある人ですし、またこうだと決めたらですね、まさにまっしぐらに突き進む。今年イノシシ年で、正月に猪突猛進という話をしましたが、もうお忘れになってませんよね。大丈夫ですよね。そのまさにですね、今年はパウロの年なんですよね。もう猪突猛進でもうこっちだと思ったらそっちにガーッとこう行くタイプでありまして、もう片っ端からダマスコの人を捕まえてはですね、イエスは神の子なんだ、彼は生きているんだと言ってですね、論証して、うろたえさせたと書いてあるんです。でこのあたりにやっぱりちょっとパウロの、問題があるんですね。彼の話を聞いた人がイエスキリストは救い主だと信じたとは書いてないんです。彼はとにかく自分が正しいと思ったことをみんなにこの納得させようとして論爆したっていうのはそういうことですね。あんたは間違って私が正しいと、それを認めさせなかった。だから人々はこううろたえたわけであります。しかしこの9章の23節にかなりの日数が経ってユダヤ人はサウロを殺そうと企んだと書いてあるんです。このかなりの日数というのが何かというのが、実はここだけではわからないんですけれども、パウロが書いた手紙の中にガラテヤの信徒への手紙というのがあるんですけれども、そこの1章のですね17節13節にこう書いてあります。またエルサレムに登って私より先に使徒として召された人たちのもとへ行くこともせずアラビアに退いて、 そこから再びダマスコに戻ったのでした。それから3年間、ケファと知り合いになろうとしてエルサレムに、3年後、ケファと知り合いになろうとしてエルサレムに登り、15日間彼のもとに滞在しましたと書いてあります。つまり、ダマスコで彼はクリスチャンになって、そしてイエスは神の子であるということを人々に論爆して回ったわけですね。おそらく彼が思ったような成果が出なかったのかもしれないです。イエスが生きているということを人々はすぐに信じてくれるかと思ったら、なかなかうまくいかなかったんじゃないでしょうかね。みんなもううろたえるばかりで、恐れるばかりで、パウロの元から去っていったのかもしれません。まあ、そういう理由があったかどうかはっきりしたことは分かりませんけれども、ここでパウロはアラビアに行ったと書いてあるんです。アラビア、聖書にアラビアなんて言葉があるとちょっとドキッとしますね。アラビアというのはアラビアのローレンスをすぐ連想するんですけど、まあ要するに砂漠地帯に行って、そこで彼はしばらくですね、この黙想をしたり、また祈ったり、いろいろ考えたんじゃないかと思うんです。で、彼がもちろんイエスはよみがえって神の子である、救い主であるということから確信してましたけれども、彼がそれまで信じていた、ユダヤ教の教えと、このイエスの十字架と復活というものがどう結びつくのかという、まあ、おそらくパウロの神学の基礎となるようなことを、このアラビアで彼はいろいろ考えて構築したんじゃないかと思うんです。で、もう一回ダマスコに帰ってきてます。そこで、また、そこで3年間活動したと書いてあるんですね。おそらくこの、使徒の9の23のかなりの日数というのはそれぐらいの期間だ、3、4年ぐらいの期間だと思います。だからパウロはダマスコで改心してすぐにエルサレムに登ったかなと思うと、意外にそうでもないんですね。割と時間があるんです、そこで。で、今度はこのサウロがダマスコで宣教して、いた、その彼の言葉が人々に響いて、おそらく多くのユダヤ人がこのクリスチャンになったんだと思うんです。イエスを信じるようになったんだと思うんですね。そのために他のユダヤ人たち、かつてのパウロのようにこの教えを危険視する人たちが、このままパウロをここに置いておいては大変なことになるというので、パウロの命を狙うようになったんですね。かつてパウロはこのそういう人たちの命を狙っていたんですけれども、今度は狙われる立場になったわけです。で、そのことはサウロも知りました。そして、それだけではなくて、ここにそのサウロの弟子たちというのが出てくるんですね。だからやっぱりかなりの日数ダマスコで宣教しておりましたから、パウロの言葉によってクリスチャンになり、またパウロの弟子になった人たちもここに大勢いたようなんです。で、この弟子たちがですね、サウロを助けようとしたわけですね。このダマスコという町はこの城壁に囲まれている、まあ、この中近東の町というのは必ずも城壁都市なんですね。いつ砂漠の彼方から盗賊がやってくるか分かりませんから、みんな夜はこの城壁の中に入って、いないと危険なわけです。ダマスコもそういう町でした。で、入り口が何か所かあって、その入り口にこのパウロを殺そうと狙っている人たちがこの24時間体制で見張りをしてたと思うんです。パウロが出てきたらこれを捕まえて殺してやろうと。で、そのことをパウロにも知れましたし、またその弟子たちも知れて、パウロはですね、おそらく、まあ、私の想像ですけれども、正面突破で行くと、ね、ここで殺されるなら本望だという感じで多分行こうとしたんじゃないかと思うんですよ。でも弟子たちはそれを引き止めたんですね。先生、待ってくださいと。あなたは異邦人に福音を伝える器として神に選ばれた人だと言われてるじゃないですか。だから卑怯なことはしたくないかもしれないけれども、ここは一つこの町を静かに離れてほしい、というようなことでしょう。パウロを説得して、なんとですね、カゴに乗せて町の城壁自体に吊り下ろしたと書いてあるんですよ。なんか鳥かごの大きいようなのを作ってですね、ゴンドラみたいなのを作って、そしてロープでこのそれにパウロ先生を入れてですね、先生いいですか、下ろしますよみたいな感じで、何人かでこう城壁がおそらくね、何メートル、3メーターとか5メーターとかあったと思うんですよ。かなり高い塀なんですね。簡単に乗り越えられないような塀ですから、こう中世のお城を皆さんイメージしてもらったらいいと思うんですけど、ああいうの上からですね、パウロもどんな感じだったでしょうかね、カゴに乗せられて、そろそろ降ろされてね。 でも彼はそこで命を助けられてエルサレムに登ることができているんですね。これはなかなか面白い話ですね。でエルサレムに行ったんですけれども、そこでも、ちょっとうまくいかないことがあったんですね。使徒の働きの9章の27節と28節を読み、26から8を読みますけれども、使徒言行録9章の26から28ですが、サウロはエルサレムにつき弟子の仲間に加わろうとしたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れた。しかしバルナバはサウロを連れて使徒たちのところへ案内し、サウロが旅の途中で主に出会い、主に語りかけられ、ダマスコでイエスの名によって大胆に宣教した次第を説明した。そこでサウロはエルサレムで使徒たちと自由に聞きし、主の名によって恐れず教えるようになったと書いてあります。エルサレムに行きました。まあ、そのクリスチャンになって3、4年経っていた時です。おそらくサウロの、まあ、パウロのですね、噂はエルサレムまで伝わっていたと思うんですけれども、実際のパウロがやってきた、姿を見てエルサレムの弟子たちは恐れおののいてですね、あんなこと言ってるけどもしかしたらスパイかもしれない、自分たちをまた捕まえに行くかもしれないというようなことで、彼を信じなかった。そこへバルナバという人物、まあ、前にもこれお話ししたと思うんですけれども、慰めの子バルナバですね、いいキャラですねこの人は。今流に言うと、バルナバはこのパウロのダマスコでの活動を知っておりましたので、また彼はエルサレムの人たちにも非常に信頼されていた人でしたから、ああこのパウロ間違いない、彼は改心したんだ、そしてダマスコで本当に素晴らしい宣教をして多くの人をクリスチャンにしたんだ、ね、この人の責任は私が取るからということで、パウロをエルサレムの弟子たちに紹介をいたしまして、でパウロはそのことによってエルサレムで人たちに受け入れられて自由に宣教するようにすることができるようになったんです。でここでもパウロはこのバルナバという人物の手助けによって、彼の道が開かれていっているわけです。でさらにまた話が続きまして、同じその続きですけれども、使徒の9章の29-31を見ますと、このように書いてあります。ギリシャ語を話すユダヤ人と、またギリシャ語を話すユダヤ人と語り議論もしたが、彼らはサウロを殺そうと狙っていた。それを知った兄弟たちはサウロを連れてカイサリアに下り、そこからタルソスへ出発させた。こうして教会はユダヤ、ガリラヤ、サマリアの全地方で平和を保ち、主を恐れ、聖霊の慰めを受け、基礎が固まって発展し、信者の数が増えていった。まあ、パウロは熱心な人ですから、エルサレムの教会で受け入れられた、自分も人たちと同じようにここで宣教ができるということになりましたら、またですね、いろんな人を捕まえて、伝道したわけでしょう。で中にはパウロと同じように外国の出身のですね、ギリシャ語を話す、まあ、おそらく知的なレベルの高い人たちを見つけては、イエスは復活したんだ、イエスはメシアなんだ、旧約聖書に書いてある通り彼は救い主なんだと言って、毎日のように、議論をしたんですね。この辺にまだまだパウロの、未熟なところがあるんですね。議論を吹っかけて、そして、お前たちは間違ってるというような感じでやったのかもしれません。またここで命を狙われてしまうんですね。どうもこの中東系の人は血の気が多いといいますか、何かというと命を取る取らないということになるんでしょうかね。まあ、未だになんかそんな伝統があるのかもしれません。大変悲しいことですけれども、パウロまた 2度目命を狙われてしまう。そこで今度はパウロを助けたのはエルサレムにいた兄弟たちなんですね。兄弟たちというのはもちろんパウロの血を分けた兄弟ではありません。教会のメンバーということでしょう。これを聞いてですね、パウロあなたはこれからまだまだ神様に選ばれて、あなたのしなければならないことはたくさんあるんだから、と言って、おそらくここでもパウロは俺は死も恐れないみたいな感じで言ったと思うんですけれども、この兄弟たちは無理やりパウロをですね、彼の故郷であるキリキアのタルソへ帰らせようとしたわけですね。でその時に聖書はちゃんとこう書いてあるんですね。それを知った兄弟たちはサウロを連れてカイサリアに下りと書いてあるんです。つまりこの兄弟たちは、パウロね、エルサレム行ったら危ないから、もうどっか行った方がいいよ、田舎帰った方がいいよって言っただけではなくて、自分たちも一緒に行ってるんですね、カイサリアまで。つまり彼は命が狙われているから、 彼を守るためにわざわざ漁港、漁港ってじゃなくてその港であるカイサリアですね、数日間かかるところですけれども、それこそパウロの小脇を抱えるようにしてタルス、キリキアまで、カイサリアまで行かせて、そこで船に乗せているわけです。でパウロは、船に乗って、彼の故郷タルソスへ帰っていったわけですね。でまだパウロは伝道旅行にも行っておりませんし、いわゆる使徒として、認められたわけではありません。その前の時に、今お話ししたようにパウロはいろんな人に助けられているということなんですね。最初彼を助けたのはダマスコで彼のために祈ったアナニアでした。迫害者としてやってきたパウロ、彼に会うことも恐れられていたけれども、アナニアはその恐怖を乗り越えてパウロのところに行き、パウロのために祈ってやったんですね。そのことによってパウロは信仰を持つことができたわけです。でもダマスコで彼があまりにも宣教に力を入れてやったもんですから命を狙われた。でもその時にパウロを助けたのはパウロの弟子たちだったんですね。おそらく嫌がるパウロをカゴに乗せてこの城壁から下ろした。パウロは一生忘れなかったと思いますね、このゴンドラ事件を。それは彼にとっては忘れもしない夜になったと思いますよ。そしていよいよ今度は勢いよくエルサレムに行って、自分もしっかり宣教してきているわけですから、みんながこの諸手を挙げて、ああパウロよく来たって受け入れてくれるかなと思ったら、みんな恐れて、いやあんたのことなんか認められないと言ってパウロを拒絶してしまった。でもその時にパウロを紹介したのはバルナバだったんですね。バルナバという一人の人物によってパウロはエルサレムの仲間たちと交流を持つことができるようになったし、またエルサレムで伝道できるようになった。でもまたそこで彼が一生懸命やるもんですから、命を狙われる。でその彼を助けたのはエルサレムの兄弟とエルサレムの教会の仲間でありました。つまり大使徒パウロでさえ多くの名のない人たちの協力によってその人生は切り開かれていったということなんです。まだ彼はその素晴らしい働きは何も、まあ宣教はしておりますけれどもね、何も認められるようなこと、大きな働きをしておりません。伝道旅行にも行っておりません。聖書も書いておりません。教会も建てておりません。彼はとにかく、もう自分の思うがままに必死に何か一生懸命やろうとしているわけですけれども、でもその度に、彼はうまくいかないんですね。でもその彼をいろんな人が助けてるんですね。本当に名もない人たち、サウロの弟子たちであり、またエルサレムの兄弟たちであり、教会、聖書に名前載っておりませんけれども、イエス様のもとに、中部の友達を下ろし、屋根を開けて下ろしたあの友達のようにですね、パウロを助けた人たちがいたということです。で、神様はなぜパウロにこのような経験をさせられたんでしょうか。ダマスコで目が見えるようになって洗礼を受けてもすぐに世界宣教に行かせてもよかったと思うんですけども、そうじゃないんですね。何年もかかってるんです。いろいろ失敗をしているんですね。で、その理由は何かということですが、一つには自分の人生の背後には神の大きな計画があるということを教えようとされたんじゃないか。まあ、別の言い方をすると自分の考えと神の計画が異なっているという。パウロはこれまで、まあ、クリスチャンになるまでエリート街道をまっしぐらに進んだ人でありましたし、行動力もありましたし、また彼のやっていることはですね、常に正しいとみんなから認められていた。だから本当に自分の力で何でもかんでもこうやって、そして自分の考えは正しいんだと思ってやってた人ですね。だからクリスチャンになったらすぐにダマスコの人々を捕まえて論爆して、お前間違ってる、俺は正しいということをやろうとした。でもそれはうまくいかなくなった。でアラビアに行って まあ、ちょっと頭を冷やしてですね、暑いところで頭を冷やして帰ってきて宣教したところが、今度はまた多くの人が救われるようになったんですけれども、今度はまたですね、命を狙われるような、その時に、彼は仕方なくカゴに乗せられて町の外に、一人置かれていくわけです。エルサレムに行ったら行ったでみんなに仲間に入れてもらえない、頑張ったら頑張ったでまた命を狙われる。だからまさに彼が考えて、彼がこう計画したというか、彼の意思でこう行こうと思うとですね、そこに壁があるんですよね。何一つ、つまりトントン拍子に進んでないんですよ。パウロの伝道旅行っていうのを見るとですね、これから見ていくと、まあ、いろんなやっぱり彼の困難これからも続くんですね。でもその一番基礎は、彼がクリスチャンになってこの数年間の間に神様が彼にやっぱりしっかり教えてらっしゃるということなんです。パウロが自分で考えて自分の意思で自分の方向で行こうと思っても、それは間違っていることがあるんだ。いや、それ以前に神様の大きな計画のがあって、その中を自分は歩まされているんだということを、こういうことを通して神様はパウロに教えられたんじゃないかと思うんです。だからこそですね、この有名なローマの 8-28、 皆さんも大好きな御言葉でしょう。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っていますと言ってますけど、これはですね、パウロがたまたまそう思いついたことでも、その、ね、眠っている間に神様から与えられたことでもないんです。やはり彼が自分の人生の、彼のいろんな経験の中で知っていますと言ってますね。この知ってるというのは体験したという意味なんですね。体験してきたんだ。ご計画に従って召された者たちには、つまり神がご計画を持っておられる、一人一人に計画を持っている者には万事が益となるように共に働く、ね、いろんなことがある、うまくいくこともうまくいかないこともあるけれども、全てこれが共に働いて益になる、神の栄光になっていく、またそれぞれの人生に益になっていくんだということを私は知っていると言ってるんです。こういう経験を通して彼はこのことを言うことができたんですね。もし彼がクリスチャンになって彼の思い通り全部うまくいったらですね、こういう言葉は絶対に出てこないですね。あなたの思うようにやりなさいで終わりでしょう、ね、そうじゃない。やはり彼のこのとってこれ大変大きな経験財産になっていたと思います。それからもう一つ、パウロがこのような経験を神によってさせられた理由は、共に働く人々の大切さを教えようとされたのではないかと思うんです。パウロはまっすぐな人で、自分一人の力で何でも成し遂げようとするタイプですね。まあ、一匹狼ですよ、やっぱりどっちかといえばだったんですね、この時までは。ところがこのわずか短い期間の間に、彼は多くの人の助けを得て命拾いをし、また仲間に加えられ、宣教の活動をしているんです。やはりこの経験を通して彼は、この神の技というのは一人でやるもんじゃないんだ。パウロはこれから何をする人でしょうか。教会を立て上げていくんですね。教会を叩くと大きな責任が与えられている。エフェソの信徒の手紙の中に、彼が教会というのはキリストを頭として人々が結び合わされて成長していくんだと言っています。そういう彼の考え方はどこから出てきているんでしょうか。これは彼自身が多くの人の助けを得て、協力を得て、サポートを得て今日があるという、その経験に基づいているんです。これがとにかくとても大切なことだ。だからこそこのテサロニケの5章の12節から13節に、あなた方の間で労苦し主に結ばれたものとして導き戒めている人々を重んじ、またそのように働いてくれるのですから、愛を持って心から尊敬しなさいと言った。パウロは自分の手紙の最後にですね、必ずその教会の仲間であるとか同労者であるとか、また自分と一緒に働いている人たちのことを名前を挙げて謝辞を述べているんですね。またよろしくと挨拶を述べているんです。かつては一匹狼で自分の力で何でも思いがままにやってきた人ですか。しかしこの神様の働きに入ってから、彼はそうではないということを このいろんなことを通して学んで、そしてこの言葉のように主に結ばれたものとして導き戒めている人々を重んじてください。つまり一緒に働いてあなた方を導いたり戒めている人たちを大切にしてください。で、愛を持って心から尊敬してほしい。これはその教会としてクリスチャンとして、いや人としてとても大切なことですね。一緒に働いてくれる人、一緒に生きてくれる人、あるいはそれは家族であるかもしれない、教会の仲間であるかもしれません。そういう人たちのことを愛を持って尊敬しなさい。そう心から言える、ね、それはあのカゴの事件だと思うんですよ、ね、自分の力ではもう何もできないですね。カゴにぶら下げられた時、上に連中が意地悪だとそのまま話したら終わりですからね、もう全てをまさにあのロープに、彼の人生がかかってたわけですね。あ、バルナバの一言にかかってた。また彼を無理やりカイサリアに連れて行ったあのエルサレムの仲間たちに彼は助けられた。だから一緒に働いている人たちを大切にしてほしい。フィリピの手紙の中でも互いに相手を自分よりも優れたものと思いなさいと言ってますね。パウルほどの偉大な人であってもそういう言葉が自然に生まれてきている。それは彼が自分の人生の中で体験してきたことなわけであります。つまりこの今日のお話のから学ぶべきことはですね、神は私たちに対する計画をもとにさまざまな出来事を通し、また周囲の人々によって私たちを教え導いておられるということですね。神は私たち一人一人に計画を持っていらっしゃるんです。まあ、この今年のパウロという人を話すときに、彼の、まあ、一つのキーワードだと思うんですね。神は私たちに計画を持っていらっしゃる。でも私たちはその計画知らないんですよね。残念ながら全部教えてくれればいいんですけどね、なかなか教えてくれないんですね。というか、まあ我々がそれを聞こうとしないというかもしれませんが、ですからパウロがこの時そうであったように、あっちでゴツン、こっちでゴツン、あっちで、つまずき、こっちでつまずき、こっちで失敗し、あるいは共に様に成功しということを繰り返しているわけです。でも向かっている先は、方向はですね、私たちが神様を信じて神に委ねていれば間違うことはありません。決して間違わないんです。時間がかかるかもしれないし、頭を打つことも多いかもしれませんけれども、神はで、そのためにですね、特に神は決して私たち一人一人に直接語られることもなくはないでしょう。パウロの場合もそうでした。最初はそうでした。でもその後どうですか。直接パウロに語ってないんですね。むしろ彼と共にいた人たちを神様は用いていらっしゃるんです。だから皆さんが一緒に信仰生活を送り、共に生きている人たちは皆さんをサポートするためにあるんです。決して自分の力で、自分一人で、まあ、やってみてください。うまくいきませんから、あのパウロのようにですね、えらい苦労すると思いますよ。その時に、ああ本当に自分のそばで自分のカゴのロープを持ってくれる人がいるんだなということに気がつく。それは大切なことです。そして私たちは一人で考え行動し、時には一人で苦しんでいるように思うけれども、実は多くの人が支えているということですね。これは教会というこのキリストの体の持っている奥義であります。神様はパウロが本格的にその宣教活動をする前にこのように彼を訓練されました。もちろん彼が始めてからもですね、彼はやはりいろんなことを体験していくんですけれども、でもそこでその度に彼はこの時のことを思い出してはまた納得し、また一歩一歩進んでいったんじゃないかと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、心から尊い皆を賛美いたします。あなたは私たち一人一人に計画を持っておられ、また私たちが正しく歩むことができるように導いておられます。しかし私たちはそのことに気がつかずに、パウロがそうであったように、時にはやはり自分の力任せに突き進んで失敗をしつまずくことが多いものであります。その度に神は人を備え、仲間を備え、サポートを備えていてくださることを感謝をいたします。ですから本当に共に生きている 一人一人を心から感謝し尊敬し、また私たちもまた互いにサポートし合うような、本当に神様の法則に従って共に手を携え、与えられたこの短い人生をどうぞあなたにとって益になるように、また私たち一人一人にとって益になるように歩ませてください。また今壁にぶつかって本当に深い深い嘆きの中にあり悩みの中にある方々もおられると思いますけれども、神様が必ず助け出してくださる、またふさわしい助けを与えてくださることを信じます。神様どうぞ助けてください。またこの礼拝に集えない方々も大勢おられますけれども、また教会に来ることに困難を覚えている方もあります。どうぞその壁を取り除いて神様が導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。